皆様ありがとうございました。3月1日、御礼祭月における月始め祈願の月礼祭御祭典をお使いさせていただきました。ありがとうございました。今日はですね、教会前の桜、昨年からですね、長年、親しまれてきたソメイヨシノからオカメ桜という新しい桜に昨年から変わりまして、また今日で丸1年になるんですけれども、この、今日今朝邦子先生からそのオカメ桜がですね、ちょっと早咲きの桜だそうですね、開花したよというような報告を受けました。実際見てみたら確かに一輪先ほど咲いてるのを見かけまして、まあお互いのですね、信心もここからまた新たな花を咲かしていきたい、そして芽を出させていただきたい、なんかそういうことを願いがかけ願わせていただきながら今日の祭りを使いさせていただきましたけれど、私はもう年寄りだからもうどうか言わずにですね、もう本当に新人ばかりはですね、常にこう新しいものを出していこうという意欲だけはですね、もう死ぬまでは持ち続けていたいものですね。ある生命学者が言ってましたけど、人間の体というのはね、もう1年経って全く別の体になるそうですね。詳しいことはよくわからないですけど、細胞がですね、どんどんどんどん循環して入れ替わっていくんですね。1年後の自分の体と今の自分の体、全く中身は変わっているそうですね。お互いの心も信心もですね、そうありたいですね。もうこれが本当と思ってですね、ずーっとそれを保っていくよりもですね、常に常にもう新しく循環させていく、そして新しい花を咲かしていく、芽を出させていただくという意欲はですね、ずっと持ち続けていきたいとも思わせていただくんですけれども、今年に、入ってから祭祀でも述べさせていただきましたけれども、何回も松の新人が共通のテーマですというようなことをお話しさせていただいてきております。今年に限らず、これはもう、まあ、5カ年計画ぐらいですね。5年後の35年歳ぐらいまでのスパンで取り組み続ける内容かなというふうに私の中では思ってるんですけれども、松の心ですね。大きな心ということと、公の心ということですね。いや、まあ、先月はですね、その松の新人のうちの大きな心というところにですね、内容を私の取り組みを通してお話しさせていただいたんですけれども、今日はもう一つの公の心というと、まあこれ私もまだ模索、正直まだ模索中なんですけれども、まあこういうことなのかなというようなことをですね、お話しさせていただきたいと思います。その先月、大きな心ということで話しさせていただいたんですけれども、まあ教会連合会の会計という取り組みを通して、ある教会の先生がですね、会費を払ってくださらないというようなことを通して、まあこちらの心がですね、大きくならしていただこうということでお話しさせていただいたかと思うんですけれども、あの後ですね、まあ邦子先生と改めてそのことを話ししながら、邦子先生がですね、ぼそっとですね、まあその教会会費をですね、支払ってくださらない、まあ、教会の先生はそれでいいかもしれないけれども、そこに参って来られてる信者さんがちょっと気の毒だよねっていうかですね、そういうことをポソッと一言言ったんですね。私それを聞いた時にですね、まあ、ハッとこうさせられるものがあったんですね。確かに私自身の心はですね、そのなかなか会費を払ってくださらないという教会の先生によって、こちらが大きくならしていただこうということで、まあ自分自身はですね、そういうありがたい手応えをいただいたんですけれども、でもそれは自分だけなんですね。その教会の比例とか、その教会にお参りしている方の助かり立ち行きということを思ったときにですね、自分は大きくなってよかったということだったんですけど、果たしてこの成り行きを、とし神様の願いはね、成就してってるだろうか、どうなってってるだろうかということが来たんですね。 神様からしてですね、もちろん私自身の心が大きくなっていく、育っていくことも喜ばしいけれども、それだけじゃなくて、そのお教会のこととか、お教会にお参りされている方のこともですね、放っておけないだと思うんですね。なんか自分の心だけがおかげいただきましたじゃ、ちょっと片手落ちなんじゃないかなという思いにならされたんですね。まあ、理不尽なことでありますよ。会費払ってくださらないんですからね。でもまあ、その教会の先生はね、そういう思いです。だけど、そこに参って来られてる方とかが、になんかこう、懲りを積むというかね、助かり立ち行きっていうことを考えたときに、なんか、いても立ってもいられない気持ちがありまして、その日から即、そのお教会と、そのお教会に参っておられる方の助かり立ち行きを願わせていただこうということを発信しまして、そこから毎日そのこともですね、願わせていただくようになったんですね。自分の心が大きくなることだけじゃなくて、そのもう厄介で本当気に入らない先生、気に入らないとか言ったらあれですけど、その教会の先生とか、信者さんのこともなんか祈らせていただくというところにさらに踏み込んで取り組ませていただこうと思ったんですね。これが公の心なのかもしれないと思いながらですね。で、結局はその話はですね、まあ、一応2月の7日までにお支払いくださいということだったんです。結局支払いがなかったので、まあ、その後は連合会のですね、会長にですね、相談してどうさせていただきましょうかということで、まあ、私なりの意見とかも伝えた上で、とりあえず、いろいろやり取りが何回もあったんですけれども、先月の26日に分会長会議というのがありまして、そこで連合会の主だった方が集まる会議があるんですけれども、その1時間前にですね、さらに部長会というのがあって、その部長会はさらに連合会の執行部の先生方ですね、もう会長の先生と副会長の先生4名で会議がまず先立ってあるんですけれども、その会議に末永先生もちょっと出ていただけませんかという要請を受けたんですね。私はその部長会によってる資格はないんですけれども、まあ、こういうような会費のことでですね、ちょっと懸案が出てきて、まあ、いろいろ協議したいと思うのでということで、まあ、その分会長会議だけじゃなくて部長会というのにも出てくれいただけませんかということだったんですね。ところがその後ですね、副会長の先生がですね、その未払いの教会二教会の方に直接わざわざですね、時間を割いて出向いて、まあそしてさすがにその教会まで行ったっていうことで、まあその教会の教会長先生もですね、会費を支払ってくださった。そこでまあ一件落着なんですけれどもね。でまあ、ただ、その、部長会にですね、私が、出る、っていうこと自体はですね、まあ、その会費払ってくださったから、もうそれは、懸案は解決したから、もう来なくていいですよというふうに言うかと思ったんですけど、まあ、そういうこと言わ、別に来なくていいというようなことがなくですね、結局、部長会、そのまま、解決はしたんだけど、行くという流れの中でですね。まあ、以前の私だったらですね、これで一件落着、良かった良かったというふうに、私はことなかれ主義なんですよね。波風立てたくないんです、性格的にですね。トラブルとかに巻き込まれたくないし、起こしたくない波。ことなかれ主義なんですけれども、まあ、その部長会ですね、もう来る必要性はなくなったんだけれども来なくていいよということを言われない成り行きを通してですね、今回ばかりはですね、まあ会費をですね支払ってもらったからといってそれでよかったよかったで済ませてはならないなという思いになったんですね。そしてまあその教会のこととか信者さんのことも祈らせていただく中で、会費は支払ってもらって一件落着はしたんですけど、そこからさらに私の中で湧き起こってきたのはね、そもそも連合会、教会連合会という組織がですね、今の時代にですね、どこまで必要とされてきているのかなと。そもそもこの教会連合会というのは全国、全教にあるんですけど、それぞれの地域でですね、例えば大阪だったら大阪の連合会、福岡だったら福岡の連合会があるんですけれども、 これはですね、元をたどればですね、まあ、もう私は最初から盲目的に教会連合会というのはあるものと、で各教会というのはその連合会に所属するものって無前提で思っていたんですけれども、そもそもどういう経緯で連合会というのが発足したかというと、それは戦時中にですね、非常事態の中で、まあ、日本という国でも隣組というような組織が生まれましたよね。金光教の教会もですね、教会隣組というのがですね、戦時中の非常体制になって、お互いに連携し合いながら、協力し合いながら、この非常事態をですね、乗り切っていきましょうというところで、教会隣組というのが、太平洋戦争を勃発したあたりから発足したんですね。そして終戦を迎えた後、まあ、隣組もなくなって、で、そのまま、ただ、その、お互いこうですね、互助連絡とかですね、協力し合う組織が生まれて、それ、せっかくだからということで、教会隣組から、教会連合会という名前を変えて、今日まで続いてきてるんですね。つまり、発生源はですね、戦時中という非常体制から発生している組織なんですね。ところが、今、こういう時代になってですね、もう、そういう非常事態ではありません。もちろんですね、安閑とはしてられないとは思うんですけどね、世界情勢。ただ、太平洋戦争時の第二次世界大戦時のようなもう、ことでは今、たちまちない中でですね、だんだんその、教会連合会の活動とかですね、もう、あんまりいいやって思う教会が増えてきてるんですね。それはそれでいいんだけれども、何が問題かというとですね、教会連合会というのはね、金光教の教規といって、金光教の憲法規則みたいなのがあるんですけれども、規則で定められてしまっている組織なんですね。その教会がですね、連合会とか必要としてないと思っていても、もう強制的に、神有教会だったら、もう、例えば教会長である私が、教会連合会そんなに、活動乗り切れなくても所属させられているというですね。教規で定められているですね。そこになんかね、そもそもね、問題があるのではないかと。他のいろいろな団体は大体任意の団体が多いんですけれども、教会連合会だけはですね、強制的と言ったらあれですけど、一応、規則の中で定められている組織ということであって、その気がない教会でもですね、連合会に所属しなければならない。そして会費とかも払わなきゃいけない。もうそろそろここら辺のところですね、考え直していく時期なのかなと。だから、しかも今ね、金光教もですね、教団的にもだんだん人材枯渇していって、教会連合会とは別に、東京センターとか各教務センターがあるんですけどね、大阪センターとか、東京センターもですね、だんだん人材と財的なものが不足してきて、今まで週5日の勤務体制だったのが、もう月曜日も休みで週4日体制にならざるを得ない状況。ただでさえ限られている人や財をですね、なんかもう、教務センターと教会連合会と重複してるんですよね。だから、教務センターのですね、御用したいと思っても、連合会の御用を抱えている先生はですね、そこに出れませんよね。二重構造になってるなとかですね。だからこれはですね、我々とか、東京の先生方だけじゃなくて、ご本部にもしっかり考えてもらうべき案件だなということを思ってですね、そのようなことをちょっと提案してみようと思って部長課に参加させていただいたんですね。そして思いの丈を、まあ話したんですけれども、やはり今まで既存としてあるものをですね、変えようとか、まあ、私の中では、教会連合会を、教規で定めた組織から、任意の、とりあえず消してしまうのはあれだから、参加したいだけの人が、教会が集まる任意の団体にするべきじゃないかと。そうすればですね、自らの意思で所属しているわけですから、こういうような会費のトラブルとかもなくなるし、もし必要性を感じてない、ね、連合会の必要性を感じてない教会にとりましても、そっちの方がスッキリするんじゃないかな。そういったことをですね、東京だけじゃなくて、ご本部とかにも考えてもらいたいですというようなことを提案したんですけれども、やはり既存のものをこう変えていくとか、壊していくということになったときは、必ず抵抗があってですね、まあ、おおむね、執行部の先生方の中ではですね、好意的に聞いてくださる先生もありましたけれども、やはり反論をする先生もおられてですね、 まあ、批判も受けたんですけど、私はでもそれでもこう思ってますというようなやり取りをですね、ぶつかり合いを、まあ、1時間ぐらいの会議だったんですけど、させていただきました。もう、教会だけじゃなくて、連合会という組織、そして教団のこともですね、私としては願っていきたいと思うし、私の今の与えられた環境下の中でできる行動は起こさせていただくという思いに立って、まあ、そういう会議でですね、意見を述べさせていただいて、まあ、ただ、私の方もまだまだ、その、練り込みが足りなかった、性急な部分がありましたし、ちょっとこう、感情的なところも出てしまったのでですね、まあ、反論とかもあったんですけれども、私としてはですね、まあ、ありがたい手応えをですね、感じましたね。今まで事なかれ主義で波風立たないようにというふうにね、やってきた自分がですね、自分の私利私欲とかじゃなくて、本当、教団とか連合会とか他の教会のことも考えて、そういう行動を、まあ、ささやかですけど、だからといって、まあ、ありの一決にもなってないことかもしれないんですけど、そういう一歩をですね、事なかれ主義の自分が踏み出せたっていうことがまたありがたいし、そのことにですね、ちょっと手応えを感じさせていただいております。公の心っていうのは、こういうような心じゃないかなと思うんですね。だからまあ、たちまち同行って言ってね、手応えとか働きは生まれてないんですけれども、こういうような姿勢でですね、自分のところだけにとどまらずに、神様が願われていることが成就しているかどうかっていうところにアンテナを立てて、取り組みを続けていくと、まあ、それこそ、5年後がかりぐらいでですね、取り組みを続けていくと何かまたね、今日のおかめ桜じゃないけどですね、新しいものがですね、生まれてくるのではないかという感触と手応えは感じさせていただいているところであります。昨日もですね、邦子先生が、今お参りされてますけれども、お父君である石本さんのところに、邦子先生のお姉さんと共に行かせていただいております。まあ、昨年のですね、7月に、石本さんが少し、軽い脳梗塞ということで体調に不調があって、で、それの、こう、まあ、病院とかの付き添いという形で、邦子先生、お姉さんが、足を運ぶようになっていったんですけれども、その後、まあ、石本さんの容体は今落ち着いて、一見落着なんですけれども、まあ、その後、これをきっかけにですね、これから先のことを考えて、まあ、ご両親に何かあったらどうするのかとかですね、あるいは、お墓のこととか、財的なこととか、ここからだんだん体が不自由になっていった時のことの生活のありようとかいうことを、話すために、1ヶ月か2ヶ月かに1回ぐらいのペースでですね、お姉さんと一緒に、石本さんのところに行って、それが昨日だったんですけれどもね、これなんかもまあ、家族の中のことではあるんですけれども、私としてはですね、公の心の一環だなっていうようなことを思うんですね。まあ、石本さんがね、体調大事なくおかげいただいたで終わらせてもいいんだけれども、やっぱり先々のこととかを考えてですね、そういう行動を起こしていっているっていうことがですね、まあ、公の心って言うと大げさかもしれないですけれどもね、今までにはしない一歩を踏み出したというところですよね。成り行きというのはですね、時々刻々変化していきます。哀楽の初代がこういうことをおっしゃってるんですよね。本当からより本当にという精神ですよということはですね、常にですね。実際初代がそうでしたね。過去の本当にとらわれずにですね、これがまた新しい本当だと思ったら、過去の本当をもうさっとですね、捨ててと言うとあれですけど、もうその新しい本当に変わっていく鮮やかさは、素晴らしかったですね。哀楽の初代先生はですね。お互いの信心もですね、今ある本当とかものにですね、こだわって、より本当を志さなければ、信心は必ず後退していきます。滞っていくと思うんですね。常に踏み広げていく精神というところですね。 先ほども言いました、ここからはですね、自分の、まあ、願いが成就していくこともさることながら、神様の願いがどこまで成就していってるのかというところにもアンテナを立てていただいて、そして、本当からより本当を常にですね、思考していくというかね、そういうことがですね、願われていると思いますし、そういう心がですね、松の心というものをですね、形成し、またそこから働きを生み出していく源泉になってくるのではないか。現状にあぐらをかかないということですね。そして、既存のものに無頓着にならないで、いつでも踏み広げていこうという精神ですね。もっと本当があるんじゃないかということを希求していく精神。そして、自分の願いだけじゃなくて、その成り行き通して神様の願いはどこまで成就していってるんだろうというところに、心のアンテナを立てていくこと、そして、あ、なんかここちょっとどうなのかなというところがあったらですね、祈り願っていく。そして、許されるのであれば行動を起こしていくというところもですね、取り組んでいくことがですね、なんか願われているような、そしてそれがそのまま松の心のうちの公の心にもつながってくる内容な神ではなかろうか。ひいては今日の桜じゃないですけれどもですね、なんか新しいものがですね、生み出される、咲いていくことにもつながっているのではないだろうかということを思わせていただくわけです。お互いいくつになってもですね、踏み広げていく精神ですね。五理解84節ですね。物は細くても名護を続いていかなければ繁盛ではないぞと。でも、細くてもですね、踏み広げる精神がなければ続いていてもですね、後退していきますと思いますのでですね。まあ、そういうところですね。現状にあぐらをかかない。そして今あるものが無頓着にですね、もう、思わないでですね、あって当然と思わないで、本当にそれ今必要なのかとかですね、そういうところに心を向けていくところに、まあ、今月取り組ませていただきたいと思います。また今月は五霊祭月でもあります。14日には、純子先生の三年祭、そして20日には春季霊祭を使いさせていただきます。御霊様方にもですね、心を向けながらですね、御霊様方と共に歩ませていただきたいと思います。ありがとうございました。